全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は学薬アワー、薬物乱用防止教育のスライド資料集について、横浜薬科大学レギュラトリーサイエンス研究室教授小出明弘さんにお話しいただきます。
横浜薬科大学の小出明弘です。今日は学校現場で活用できる薬物乱用防止教育の新しいスライド資料集について、その内容と使い方をご紹介します。まずはじめに、本資料の背景となる日本における薬物乱用防止対策について簡単に説明します。政府は薬物乱用対策を省庁横断的に推進するため、薬物乱用対策推進会議を設置しています。この薬物乱用対策推進会議は、令和5年8月に第6次薬物乱用防止5カ年戦略を公表しました。この戦略には5つの目標が設定されており、目標1として、青少年を中心に広報や啓発を通じて薬物乱用を未然に防ぐことが文部科学省や警察庁の取り組みとして掲げられています。その一環として、薬物乱用防止教育の内容をより充実させるため、児童生徒への指導方法の工夫を広く周知することとされています。具体的な取り組みとして、昨年3月に文部科学省は公益財団法人日本学校保健会を通じて、薬物乱用防止教育のスライド資料集とその使い方を解説した手引きを作成し、ウェブサイトへの掲載や手引きの各学校への配布を行いました。今回の資料を作成した公益財団法人日本学校保健会について簡単に紹介したいと思います。日本学校保健会は、学校における保健、安全、健康教育の充実を目的に、国や学校現場と連携しながら、指導資料の作成や調査研究、研修などを行っている団体です。これまでに、喫煙や飲酒、薬物乱用防止など、子どもたちの健康を守る教育を支える教材作りも行っており、令和元年度から令和3年度にかけて、小学校、中学校、高等学校向けの喫煙飲酒薬物乱用防止教育に関する指導参考資料の改訂版を発行しています。さらに、令和5年度には、薬物乱用防止教室マニュアルの改訂版も発行しています。これらの資料は、薬物乱用の最近の情報や、体育、保健体育、特別活動などの授業での工夫、薬物乱用防止教室の進め方や注意点が詳しくまとめられており、学校現場で非常に参考になる内容となっています。しかし、これらは ICT、つまり情報通信技術の活用を前提とした資料ではありませんでした。そこで今回、近年問題となっている大麻や医薬品の過剰使用、いわゆるオーバードーズも含めた薬物乱用防止に関する内容を充実させ、ICT の活用を取り入れた新たなスライド資料が作成されました。このスライド資料集は、小学校版と中学校、高等学校版の2種類があります。授業でそのまま使えるスライドに加えて、授業の進め方を示した授業案や、児童生徒が取り組めるワークシートも用意されています。そのため、先生方が授業の流れを具体的にイメージしやすく、準備の負担を抑えながら、すぐに授業に活用できる構成になっています。また、授業案には、タブレットやプロジェクターを使った ICT の活用例も紹介されています。 これらの資料は、日本学校保健会のポータルサイトからダウンロードできます。スライドはパワーポイント形式で作成されており、また授業案及びワークシートはワード形式で作られています。そのため、必要な部分だけを切り取って使用したり、内容を加えたりすることも可能ですので、授業の狙いに合わせたオリジナル教材を作りやすくなっています。さらに、スライドの画面サイズも、学校の ICT 環境に合わせて選べるように、縦横比16対9と4対3の2種類が用意されています。ただし、使用する環境によっては、文字の位置がずれる場合がありますので、事前に確認しておくことが大切です。それでは、スライドの内容についてお話しします。まず、小学校版についてです。小学校版は、文部科学省が作成した、学習指導要領の解説で示されている内容をもとに作られています。学習指導要領の解説とは、学習指導要領に書かれている内容の意図や、授業での扱い方、指導のポイントを分かりやすく説明したものです。それに加えて、小学校版では、近年問題となっている若者の大麻使用や医薬品のオーバードーズについても、発展的な内容として取り上げています。そのため、薬物乱用の害と健康を取り扱う授業で活用できる内容となっています。スライドの内容は大きく4つから構成されています。1つ目は、シンナーなどの有機溶剤を乱用した場合の心や体への影響について。2つ目は、覚醒剤をはじめとした違法薬物の乱用に対する法律の規制についてです。3つ目は、大麻乱用の現状と、大麻を使用した場合に起こる心身への急性影響や依存について。そして、4つ目が、医薬品を乱用した場合に起こる心身への急性影響についてです。次に、中学校高等学校版についてです。中学校高等学校版についても、学習指導要領の解説に基づいた内容に加えて、医薬品のオーバードーズについても発展的な内容として取り上げています。この中学校高等学校版は、4つのモジュールで構成されています。具体的には、薬物乱用の害、薬物乱用による社会影響、薬物乱用のきっかけ、そして市販薬乱用の害という4つです。授業の狙いに応じて4つのモジュールを適宜組み合わせて使います。日本学校保健会のポータルサイトでは、これらの内容を使った授業案やワークシートもダウンロードすることができます。ただし、ポータルサイトに掲載されている授業案は、一部のモジュールを選択した例を示したものであり、学習指導要領のすべての内容を網羅しているわけではありませんので、その点には注意が必要です。次に、手引きについてご説明します。この手引きは、全部で7つの項目から構成されています。はじめに、スライド資料集の狙いや特徴、そして薬物乱用防止に関する基礎情報について記載されています。さらに、授業を行う際に知っておくべきポイントや、配慮が必要な点、スライド資料の概要についても解説されています。また、薬物乱用防止教室との連携の考え方や、医薬品の乱用防止に関する指導内容を、学習指導要領とどのように関連づけるかについても触れられています。その他、授業づくりの参考となる資料も紹介されています。この手引きには、薬物乱用防止教育のスライド資料集の使い方だけでなく、薬物乱用防止教育を実践していく上で知っておきたい考え方や 注意点がまとめられています。スライド資料集を使う場合はもちろん、使わない場合でもぜひ参考にしていただきたい内容です。学校における薬物乱用防止教育は30年以上にわたって行われてきました。しかし、子どもたちを取り巻く社会環境や学習環境はこの間に大きく変化しています。そのため、薬物乱用防止教育も子どもたちの現状を踏まえた取り組みが求められています。今回ご紹介したスライド資料集と手引きは、主に体育、保健体育の授業での使用を想定して作成されています。しかし、学校薬剤師が行う薬物乱用防止教室でも活用することができます。このスライド資料集は、授業で求められる内容を網羅していることから、スライド資料集をもとにして、学校薬剤師が児童、生徒の実態に合わせて、伝えたい内容を加えることで、目的に応じた資料を作成することができます。学校薬剤師による薬物乱用防止教育の取り組みにおいて、積極的な活用が期待されます。薬物乱用防止教育のスライド資料集は、その取り組みの一つとして、ぜひ活用していただきたいと思います。
今日は、学薬アワー、薬物乱用防止教育のスライド資料集について、横浜薬科大学レギュラトリーサイエンス研究室教授、小出明弘さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。